Good morning.
おはようございます。
おはようございます。 My voice a little bit hoarse, like
ガラガラですか、けど I think I'm okay. So please bear with me with my voice.
まあちょっと声が枯れてるんですけど、私の声に耐え忍んでください。
As we all know, we Japanese don't like to strictly follow just one religion.
皆さんもご存知のように、私たち日本人って一つの宗教にこだわることが好きではないようです。
When I say we Japanese, it means typical Japanese people.
まあ私たち日本人って言いましたけど、まあ典型的な日本人だと思います。
I don't think that you are typical.
ですから皆さんはそんなに典型的ではないのかもしれません。
You don't agree.
わかりませんか。
Rather than strictly following a single religion, we Japanese choose different religious practices depending on the situation or season.
この一つの宗教にとどまるということよりも、日本人は一般的にですね、他の宗教に参加をしますね。それは状況とか季節によります。
For example, in January here in Japan, we Japanese visit a Shinto shrine to pray for health and safety in the coming year.
まあ新年になればですね、多くの日本人、私たち日本人はですね、この初詣に出かけて、健康が守れるように、安全が守れるようにと祈る人が多いですね。
In the summer, we Japanese remember our ancestors in a Buddhist way.
まあ夏になりますと、日本人は一般的にですね、お盆の時期に仏教式で先祖を供養します。
At Christmas, we Japanese enjoy the Christian flavor.Through Santa Claus and Christmas cake.
クリスマスの時期になるとですね、一般的な日本人はですね、まあ、私たち日本人は、クリスマスのそういうこの香りをですね、サンタクロースとかクリスマスケーキを食べて味わいます。
Why is that?
なぜでしょう。
Because if we Japanese follow only one religion, it feels like we are giving our life decisions to that religion.
まあなぜならばですね、日本人が一般的にですね、一つの宗教に従うということは、それはですね、その宗教に自分たちの人生を委ねていると思ってしまうから。
We Japanese don't want to surrender decision-making power over our lives to that religion.
そして自分たちの人生は自分たちで握っていたいと思うので、その宗教に自分たちの人生を委ねることが好きではないようです。
Instead, we Japanese want to keep control of our lives.
一般的な日本人は自分たちの人生を握っていたいわけです。
We don't want religion to tell us what to do.
何をしなければならないかと宗教が語りかけるのは嫌いです。
The truth is that we Japanese want to use religion only when it is useful or feels good to us.
真理を語ればですね、一般的な日本人は宗教を使うっていうことはですね、それは自分にとって役に立つ、何かいいことがある、そう思うときにはその宗教に参加します。
I may call it religious pragmatism.
まあそれをですね、私は宗教的実用主義というふうに呼びたいと思います。
Because of this, most Japanese people like to keep somedistance from religion.
まあ、そういうことのゆえにですね、多くの日本人は宗教から距離を置きたいと考えるわけです。
sometimes they get a little closer and other time they move away again.
ある時は宗教に近づきますけど、ある時は宗教から離れます。
They don't want to be too involved.
あまり深く関わりたくないと思うのが一般的です。
This doesn't only happen with religion.
まあこのことは宗教だけではないようです。
In relationships with people too, most Japanese want to keep a little space.
それは人間関係においても、一般的な日本人はこの距離感を保ちたいと考えます。
They seem to prefer keeping a comfortable distance.
とにかく居心地のいい距離感を皆さんと保とうとします。
From my personal experience, they often keep about1 to 1.5 meters of space.
まあ私はこう思うんですね。大体日本人は1メートルから1メーター半ぐらいの距離感で、この距離感を持つのが好きだなと観察しています。
Why are you laughing?
どうでしょう。
This is not just physical space, but also emotional space.
まあこれはこの人間がですね並んでいるというそういう距離感だけではなくて感情的な心の関係においても言えると思うんです。
If you try to get closer than 1 meter, they may step back to protect their space.
もし1メーター以内に近づいたら相手はですね少し下がっていきますね。距離感を保とうとするから。
But if you are too far away, they may slowly come closer again.
でもあなたがちょっと離れれば相手は近づいてくるわけです。あ、ちょっと離れてるなと思うからですね。
You think so?
どうでしょう。そんな傾向はないですか。
So they try to keep a relationship not too close, not too far.
ですから人間関係をあまり近寄らず、あまり遠くならず保とうとする日本人が多いです。
Is that true?
どうでしょう。そう思いませんか。
Maybe or maybe not.
そうかもしれないし、そうでもないかもしれませんね。
This also seems to be true in their relationship with God.
ですから私はですね、日本人が神様に対してもそういう同じ傾向を持っているなと思えるんです。
Being too close to God feels like a burden to them.
例えば、あまり神様に近づいてしまったっていうと、なんか自分には重荷と感じてしまうわけです。
If God feels too close, they feel uncomfortable.
神様があまりにも近すぎる、私はちょっと居心地が悪いとこう思うわけです。
But if they feel too far from God, they may start to feel a little lonely or uneasy.
でもですね、少し離れてしまうとですね、今度逆にですね、この不安になったり、寂しくなったりします。
So most Japanese people often live with God at a safe distance.
ですから多くの日本人は、神様ともこの安全な距離感を保とうと考えるわけです。
Close enough to feel comfort, but not so close they may feel pressure.
この十分に近づいて居心地がいいという状況、またですね、近づいてプレッシャーになってしまうという状況が起こるわけです。
Do you think so?
どうでしょうね、日本人一般的に。
Some of you may agree, some of you may not agree.
まあ私が言ってること、そうだそうだと思う人もいるでしょうし、そうじゃないよと思う人もいるでしょう。
That's okay.
Okay です。それで okay なんです。
Japanese people often say, I feel lonely.
でも日本の人はですね、私は寂しい、私は孤独ですっていう人が多いです。
Do you feel lonely?
皆さんはどうでしょう。
But it's not just the Japanese. Many people in the world today feel lonely.
まあ、日本人だけじゃないですね。多くの人はやはり孤独感を味わっていますね。
So loneliness is everywhere.
ですから孤独感というのはどこにでもありますね。
Yes, close relationship with others can help ease that loneliness for a while.
まあ、他の人と親密な関係を持っていますということはですね、ある時は孤独感をしばらく和らげるでしょう。
But they cannot fix the loneliness completely.
でも孤独感を完全に取り去ることはできないですね。
So what is the true solution?
何が解決になるのでしょう。
The answer is drawing close to God.
まあその答えは神に近づくことだということです。
It is having a personal, deep, and daily relationship with Him.
ですからそれは神様と個人的でまた深く毎日の関係を保っていくということです。
So when we are close to God, our hearts become full.
とにかく神様に近づくときに私たちの心は満たされますよ。
We feel peace and love.
また平和とか愛を感じます。
Brothers and sisters, come near to God.
ですから皆さん神に近づこうということを決断してください。
Come even closer to God.
神様にもっと近づこう。
Don't be afraid that you will lose control over your life.
自分の人生を決められなくなってしまう、そんなふうに恐れることはないんです。
God is the one who gives you life.
なぜならば神様があなたに命を与えてくださっているからです。
God is the one who gives you peace and joy.
神様こそあなたに平和や喜びを与えることができる方です。
He wants to walk with you and bless your life.
神様こそあなたと一緒に歩みたいよ。あなたの人生を祝福したいよと願っている方だからです。
Many people think of God as someone who is far away, high up in the heavens and not really connected to our daily lives.
多くの人たちはですね、神様との関係ですね、神様は天高くおられる方で、私たちの人生とはあまり関わりがないと思ってしまう人がいる。
But the Bible says, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth.
まあこれは詩編の145の18ですけども、こんなふうに書いてあるわけですね。145の18。主をもと呼び求める者にすべて、誠をもって主を呼ぶ者すべてに主は近くにあられる。
God wants to be with us.
神様は私たちと近づきたいですね。詩編の145の18ですね。
He walked with Adam in the Garden of Eden, came to this world in a human form through Jesus Christ, and now wants to dwell in our hearts through the Holy Spirit.
皆さん、以前このアダムと一緒にエデンの園で神は共に歩まれましたね。そしてイエス・キリストは人間の形をとってこの地上にお生まれになりました。そして今は私たちの心に聖霊として私たちの心に住んでくださっています。
God is actually in our hearts.
そうしますと神様は今私たちの心の中にいるわけですね。
In human relationshipsBeing close means trust and love.
人間関係において近い関係ですよということはですね、信頼と愛というものを持っています。
If someone asks, are you close to him?
もしあなたに誰かがですね、神様に近いですかと聞かれたときに、
they might be asking whether you like or trust him.
それはあなたがですね、 神様が好きなんですか、それとも神様を信頼しているんですかというような質問になります。
Where relationship are distant, there can be misunderstanding and disconnection or broken relationship.
でもですね、神との関係が遠い存在というような立場でありますと、それはですね、もう関係性がないし、また関わりが壊れているということも言えるんです。
But when people are close, there is understanding and forgiveness.
でも例えば人が近い関係にいますよというときにはですね、そこに理解もありますし、許しもあります。
God is always calling to us with these words, "Come close to me."
神様は私たちに今日の御言葉ですけど、私に近づきなさいといつも語りかけてくれています。
This is both a command and an invitation.
これは命令でもあり、また私たちを招く言葉でもあります。
The Holy Spirit and powerful God, holy and powerful God is inviting us through, and though we are weak and sinful.
清い、また力強い神様が私たちを招いているんですね。それは私たちは弱かっても、また罪人であっても変わらないです。
So don't stay far away, come to me.
ですから神様に近づこうということですね。神に近づこうということです。
Being close to someone doesn't just mean being near them physically.
近くに歩んでいくということはですね、それはこの肉体的だけな意味ではあります。
It means having a close relationship.
とにかくそういう神との関係があるということです。
When you are close to someone, you can share your feelings, your troubles, and ask for help.
まあ皆さんも誰かと近い関係にありますよっていうのはですね、自分の感情とか問題とか、また助けを求める関係にある、そういう関係ですね。
Now, let's ask ourselves.
では自分自身に問いかけてみますけど。
How close am I to God right now?
どれだけ私は今神様と近くに生きているのかな。
God wants to be close to you.
神様はあなたと近く歩みたいと願っているんです。
And he's not far away.
離れている存在ではないんです。
Jeremiah chapter 23, 23 says, Am I only a God nearby? Declares the Lord, and not of God.Far away.
まあこれはですね、エレミアの23章23節にあるんですけども、エレミアの23の23節、このように書かれていますね。23の23ですね。私は近くにいれば神なのか、主の御告げ、遠くにいれば神ではないのかとありますね。
Yes, God is close to you.
神様は近くにいるんですね。
He's not far away.
神様は離れているわけではありません。
He came to us first and showed his love to Jesus Christ.
神様がですね、皆さんに近くにあるということはですね、神様は離れていないということはですね、それはイエス・キリストを通して神の愛が示されているからです。
Now is our time to come closer to God.
ですから私たちは神に近づこうとする時ですね。
God is a personal being.
神様は私たちと個人的な関係を持ってくださる存在です。
He wants us to come to him with our hearts.
そして神様はですね、この私たちの心と共に心の近くにいたいと思われているんです。
Once again, God is not a God who stays far away.
神様はあなたと離れている神様ではありません。
Yes, he is a God who wants a relationship.
彼はですね、あなたと関係を持ちたいと願っている神ですね。
Jesus always had a close relationship with God the Father.
イエス・キリストも死なる神様といつもいい関係を保ってましたね。
He prayed to God often.
まず死なる神様にお祈りを捧げました。
Even when he was very busy and tired, Jesus prayed.
どんなに忙しくてもイエス・キリストは祈ったんですね。神との祈りの時を持ちました。
Sometime he prayed early in the morning or late at night.
朝早く、また夜遅く、神に祈ったと聖書は書いてあるんです。
Mark chapter 1 verse 35 says,
これはマルコの1章の35節にこのように書かれていますね。
Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to a solitary place where he prayed.
これはマルコの一章の三十五節でこうありますね。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと書いてあります。
Before making important decisions, Jesus prayed and sought the Father's will.
とにかく大きな決断をする前に、いつでもイエスは父なる神の御心を求めたんです。
He didn't make decisions on his own.
自分で自分の決断を優先したんではないんです。
In other words, he went to God.
とにかく神のもとに行って祈ったんです。
He drew close to God.
神に近づいて歩んだんです。
For example, before choosing the 12 disciples, Jesus went to God in prayer.
例えば、12人の弟子を選ぶという時ですね。イエスは神に祈って選んだと書いてあるんです。
He spent time with God and talked with him.
神とのひとときを持って、神に祈って選んだ。
Luke chapter 6, verse 12 says,
これはルカの6章の12節ですけれども、このように書いてあるんですね。ルカの6章の12。
One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God.
この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたとあります。
This verse shows that Jesus prayed all night before choosing his disciples.
そして12人を選ぶ前にですね、本当にイエスは夜を通して祈られたんですね。
Jesus really focused on prayer.
ですから祈りを持って決断をしていくということです。
He prayed all night.
とにかく一晩祈ったんですね。
Have you ever prayed all night?
どうでしょう、皆さんは一晩祈るという経験をしたことあるでしょうか。
All night.
All night ですから一晩ですね。
Never.
一晩。
This teaches us how important it is to go to God in prayer, especially when we face important decisions.
まあこのことはですね、こう私たちも大切な決断をするときには神に祈るということの大切さを教えられます。
And also before the suffering of the cross, Jesus went to the Garden of Gethsemane to pray.
イエスはですね、十字架に着く前に実はゲッセマネの園で祈られましたね。
Before carrying the cross, he drew near to God.
とにかく十字架を担ぐ、十字架につく、でも神に近づきたいとキリストは願いましたね。
To overcome deep pain, to face fear and terrifying reality, Jesus turned to God in prayer.
深い苦しみとか恐れとかそういう現実、十字架を前にした現実があるわけですけれども、でもその時にも祈りを持って神のところに行ったわけです。
Brothers and sisters, when we have to face a reality, we cannot avoid. Instead, let us go to God first.
皆さんね、誰でもそういう厳しい現実っていうのがありますね。避けることができない厳しい現実がありますけど、でも私たちはまず神のもとに行くべきですね。
So let us ask him for the strength to overcome.
そして神様、乗り越える力を与えてくださいと祈ることができます。
Remember, through prayer, Jesus sought the Father's will and received strength to obey.
こういう祈りを通してですね、イエス様は父なる神の御心を知り、そしてそれに従うという力をいただいたわけです。
Jesus always lived with the awareness that he was one with God.
まあイエスはですね、いつも神と共にいるよというそのような認識を持って生きたんですね。
He saw his relationship with God not as one between a master and a servant, but as close relationship between a father and a son.
イエスはですね、父なる神との関係をですね、主人と下部の関係としては見ていないんです。むしろ父と子なる関係として見ていますね。
If so, how can we draw near to God?
それでは私たちはどのようにして神に近づくのでしょう。
James chapter 4 verse 8 says,
ヤコブの手紙4章の8節にはこうありました。
Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさいとあります。
James doesn't just say come near to God.
まあ近づきなさいと言っていますけど、それだけではないですよね。
He also tells us how to do it.
近づく方法も述べています。
He says wash your hands, you sinners.
まずですね、手を洗い清めなさいとあります。
Which means we need to make our actions clean.
手を洗うということはそういう行動を伴うわけですね。清めの行動を伴います。
We cannot become close to God without first turning away from our sins.
罪から離れます。そして悔い改めます。そういうことをですね、まずする必要がありますね。
If we want to come near to God, we need to repent.And wash our hands.
ですからですね、手を洗うというのはですね、神を認めて悔い改めてということが必要ですね。
Sometimes our hands do wrong things, like you know, hold on to greed or push others away.
まあ時にはですね、手を洗うというふうな表現を考えてみますと、何かですね、この貪欲なものを握ってるかもしれない。また他の人を押しのけてるかもしれない。
But God says to us, wash your hands first, and I will hold you in my arms.
でも神様はですね、手を洗いなさい。そして私はあなたを私の胸に抱き寄せるよというのです。
James also said, purify your hearts.You double-minded.
またですね、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさいとありますね。
This means we should give our whole heart to God.
まあ、私たちは自分の心の全体を神に打ち明ける必要がありますね。
If you try to follow God, but also trust in the world, our hearts become divided, and we can't get close to Him.
この神に従いますよと言って、でもこの世の価値観にとどまるときに、私たちの心はちょうど分裂しているようなものですね。神に近づくことはできない。
In Matthew chapter 6, verse 24, Jesus also said,
まあこれはマタイの6章の24節ですけど、イエスはこういうことを語っています。
No one can serve two masters.
このマタイの6の 24にはですね、誰も二人の主人に仕えることはできませんと語りかけています。
A pure heart is undivided heart, a heart devoted solely to God.
この清い心っていうのはですね、二心のない心で、そして誠の神に心を注ぐことができる、そのような心ですね。
It is so true that there is grace that comes to us when we draw near to God.
神に近づくときに実は恵みが注がれます。
We receive the forgiveness of our sins.
私たちの罪の許しをいただきます。
Peace comes into our hearts.
私たちの心に平安が訪れます。
The direction of our lives changes.
私たちの人生の方向性が変わります。
Most importantly,We experience the presence of God.
最もですね、大切なこととして、神の御臨在を感じるようになります。
Listen carefully. A life that draws near to God is never a loss.
皆さん、神に近づく人生っていうのはですね、決して無駄ではないですよ。
When we take one step forward, then he runs 10 steps toward us.
こういうことが起こるんですね。私たちが一歩神に近づくと、神様はもう十歩私に近づいてくださるという関係が起こるんです。
Brothers and sisters, aren't you curious about how I actually try to draw near to God every day?
皆さん、私はこういうメッセージをしているので、じゃあ私はどんなふうにして神に毎日近づいているかなと疑問に思う人がいるでしょう。
I believe you are curious.
どうですか？私がどんなふうに生きているか。
Every morning I wake up at 6 a.m. and pray.
まあ私はですね、6時に起きてお祈りを捧げるようにしています。
I kneel down on the couch praying for 30 minutes.
まあ30分お祈りを捧げるようにしています。
From 6 to 6:30.
ですから6時から6時半ですね。
So when I pray in the morning, I often receive inspiring and good thoughts.
で、私はこうお祈りを捧げていると、なんか私の心にですね、こうインスピレーションが与えられ、良い思いが心に与えられます。
I'm reminded of things that I need to do right away.
そして何が必要なのかな、今日することを思い返します。
I can even write sermons much better and quicker after early morning prayer.
ですから私は説教を書くときは、大体朝起きてお祈りした後、説教について考えると、自分の頭がすっきりして説教を書けるんです。
I can focus better and that helps me work more effectively.
ですからですね、フォーカスができますし、そしてですね、この効果的な働きができる、これは朝の時間だなと思います。
I also read between 9 and 30 chapters of the Bible every day.
で、私はですね、聖書はこの9章から30章ぐらいの間を毎日読むようにしています。
I read in English, Japanese, and Korean.
それもですね、英語と日本語と韓国語で読むようにしています。
From what I read, I pick one chapter and read it out aloud.
で、一つの箇所を選んで、そして私はそれを声を上げて読みます。
As I read, I record myself.
実は私は声を上げて読むんですけど、それを録音するんです。
Then I upload the recording to our family group.Chat online.
で私は自分のファミリーグループがあるのでそこにですね、その録音を載せるんですね。
Once a week, I fast for the day.
でまた私はですね、1週間に1日断食するようにしています。
While fasting, meditate on God's word.
で断食するっていう時は神の御言葉をいつも味わうようにしている。
I usually fast on Tuesdays.
まあ、普通は、
Thursday.
普通は木曜日に断食の日と決めています。
Lastly, I go on a walk at night.
まあ、最近はですね、夜中に歩くようにしています。
I try to do it every day if possible, though it's not always easy.
まあ、簡単ではないんですけど、夜歩くっていうことですね。でも、そのようなチャレンジをしています。
While walking, I listen to the word or share various thoughts with God.
まあその歩きながらですね、私は神の御言葉を思い出して、そして神様にその御言葉を語りかけるようにしています。
We might call it prayer walk.
でそれはこのプレイヤーウォークというそういう表現でしょうかね。
So I encourage you to follow my example as I follow the example of Christ.
私がイエス様の生き方に学びたいと思っていますので、皆さんもどうか私が言っているようなことをちょっとチャレンジしてみてください。
Try put some of them into practice.
とにかく現実にそれをやるということです。
So draw near to God.
神に近づくということをしようということです。
Stay in close relationship with Him at all times.
神に近づいて生きようと、その関係を保っていくことです。
Don't go back and forth.
まあその時にですね、行ったり来たりしないでください。
Stay close to Him always.
いつでもイエスの元に近づいて生きようと決断してください。
Let me conclude with this.
今日の結論ですが、
Don't miss the opportunity to draw near to God.
神に近づくというですね、そういう経験を諦めないでください。
Do you feel like God is far away?
神様は遠くにいるなと感じたとしても、
If so, it's not because He has moved away.
でも神様は遠くに逃げ去っているわけではないんです。
It's because we have moved away from Him.
むしろ自分が神様から離れてしまっているだけかもしれません。
Today, in this very moment, come close to God.
まあ、この日もですね、今もそうだ、私は神と近くに生きようと決断してください。
God will not condemn you. Instead, He will gladly embrace you in His arms.
神様は決してあなたをこの責めたりしませんよ。むしろですね、神様の腕にあなたを抱きしめたいと願っているんです。
Let us pray.
ではお祈りをいたします
。Father God, please help us not to drift away from you.
神様、私たちの願いは神から離れないで一人一人が生きることです。
Cleanse our hands and our hearts and help us live a life that looks only to you.
私たちの手を清め、また心の清め、そして神を見上げる人生を全うさせてください。
May we realize that drawing near to you is our true blessing, and may we walk with you daily.
どうか神に近づいて生きるということは、真実に祝福を伴うということ、そしてそのような決断の中に日々神と共に生きるものとさせてください。
In Jesus' name we pray.
尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。